私たちはですね、こうして毎週日曜日に集まっているわけでありますけれども、この教会というところは一体どういう場所でありましょうか。気の合う仲間が集まるサークルでしょうか。それとも人生の教訓を学ぶための教室でしょうか。皆さんならどうお考えでしょうか。パウロはですね、今日開かれた御言葉の中で驚くべき宣言をするわけであります。それはどういうことかというと、あなた方は神の宮であるというこういう宣言ですね。これは皆さん個人の心の中だけの話をしているのではありません。あなた方という共同体全体が一つとなって生ける神が臨在される一つの神殿を構成しているんだよと。そういうですね、重みのある宣言なのであります。ですからもし私たちの教会がそのような神の宮であるのならば、私たちがこの共同体の中でどのように振る舞い、また互いに対してどのように接するかということはですね、それは単に人間関係の問題ですよと、それでは済まないということですよね。あるいはまた問題が起こったとしても、まあそれは人間関係のトラブルよくあることです。いや、それでは済まないということですね。そもそも神の宮ということは神様のものであるということですよね。ところが、どうでしょう。私たちはしばしば教会というものをですね、どこか自分たちの所有物のようにね、考えている目はないでしょうか。でも、神の宮ということは、神様のものなんだということですよね。どうすればこの教会をですね、神の宮、神の臨在される聖なる場所として、大切に築き上げていくことができるでしょうか。今日はですね、今日もご一緒に御言葉から教えられていきたいとこう思っております。さて、そういうわけで今日のテーマはですね、神の宮ということでありますけれども、皆さん、建物を建てるときに最もですね、重要なのは何でしょうか。それは土台であります。ですから、パウロもですね、最も重要なその土台のところから語りを、話を始めるわけですね。もう一度10節から11節を見しますが、私は自分に与えられた神の恵みによって、賢い建築家のように土台を据えました。他の人がその上に家を建てるのです。しかし、どのように建てるかはそれぞれが注意しなければなりません。誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。まあ今お読みしたところに記されていますように、教会の土台は何かというと、それはイエス・キリストだとパウロは言うんですね。で、この土台はこれから据えられるのではなくて、もうすでに据えられているのだから、他のもの、何か他のものに変えるということはできないんだと、パウロは11節で語っているわけであります。じゃあ、他のものって一体どういうものなのかと言いますとね、例えば善行とかね、つまり良い行い、あるいはヒューマニズムなどがですね、考えられるかなと思うんですね。例えば、具体的に言うと教会というところはね、もっと社会貢献をしないといけない。そして、世の人権を擁護するために立ち上がって、戦い声を上げるべきではないかとかね。そういうことが、こう、教会の中心になっていくといった事例であります。あるいは、もっとですね、教会的なですね、教会はね、もっとこの伝道すべきだ。この、こういう伝道方策を使うべきだ。あるいは、組織化だ。いやいや、教会成長が大事だ。まあ、そういったこともあり得ると思うんですよね。 もっと伝道を一生懸命やり、もっと組織を固め、もっと教会を大きくしていくべきではないか。まあ、皆さんね、これいずれももっともなことでありまして、一概にそういったことが否定されるべきものでもありませんけれども、これ、そういった事柄を教会の土台にしてはいけないし、また土台にはなり得ないんだとパウロは言うわけであります。他のものはね、土台にはなり得ないんだと。むしろ、この教会にね、この教会の中心は一体何でしょうかと尋ねられたら、それはイエス・キリストです。ごく自然に答えが返ってくる。教会というところは、そうあるべきなんだと、パウロは言うんですね。この長いですね、キリスト教会の歴史を振り返りますと、この教会の土台はイエス・キリストであるというね、このことが、この原則が守られないときに、教会はだんだん力を失うというね、明確なパターンのようなものがあるわけであります。まあ、一番典型的な例というのは、キリスト教がですね、中世にローマ帝国の国教になったときでしたね。それまでクリスチャンというのはローマ帝国内で迫害されておりました。信仰を持つということは命がけの面がありましたね。で、逆に言うとね、それでも信仰を持つということはね、自分が信じている信仰にはそれだけの価値があるんだと考えている人だけによって教会は構成されていたということですよ、その時代はね。しかしキリスト教は国教になるということはね、国全体が自動的にクリスチャンになるということです。クリスチャンというふうに見なされるようになるということですね。ですから、一人一人が心の中でイエス・キリストを信じているかどうか、それはもう関係がないということになるんですね。ちょうど日本のね、仏教と同じだと思うんですよね。仏教は私は信じていますっていう人はほとんどいない。しかし宗教は何ですか？それは仏教です。まあ、中世のですね、ヨーロッパでは、それがキリスト教がそれになったということですね。で、その結果どうなったかというと、私はクリスチャンであるということはほとんど何の意味もない。何も意味していない。というですね、そういう状態になりました。で、そうなるとどうなるかというと、イエス・キリストは私の人生の主である。心から主体を求めるという人は減っていき。礼拝はですね、ですから、形だけのものになるんですね。そして、形だけのものになったキリスト教はだんだん文化の一部になりますね。そうやって、力を失っていったのであります。で、こういったことはですね、いずれも教会がイエス・キリストを土台とし、中心とするのではなくてですね、国と一体化しようじゃないかとか、あるいは教皇制度を守ろう、維持しようじゃないかってね、そういうことをこう土台にしようと試みた結果、起こったことであります。で、現代の教会はね、もう、しかしこれと同様にですね、イエス・キリスト以外のものを教会の土台に据えたいとね、そういう誘惑にね、さらされることがあるわけであります。そこで今日ですね、皆さんにお伺いしたいんですけれども、皆さんは今日何を求めて礼拝に来られたでしょうか。私は今日、主イエス・キリストに会いに行きます。そういう思いを抱いて玄関を出たという方はどれくらいいらっしゃるでしょうか。サロン的な心地よさ、サークル的な和気あいあいとした雰囲気、しばし私たちはそうしたものを教会に求めがちであります。もちろんそれは大切なものですね。しかしそれが教会の土台であるのならばね、教会の人間関係が気まずくなるとね、教会全体も気まずい場所になるんですよ。そしてなんか気まずいので行く意味がない、行く意味を見失ってしまう、そういうことになっていくわけですよね。そうではないはずではないかと。教会の中心はキリストです。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わらないお方ですと聖書に書いてあります。この変わらないイエス・キリストが土台であるからこそ、私たちは教会の人間関係がどうであるかといったことによらずに、私たちはここに来るわけであります。そして、ああ、教会の土台はキリストなんだということをね、私たちがわきまえるにつれて、 人間関係に左右されるということは、ね、教会の人間関係に左右されるということがだんだん少なくなっていきます。ですから、私たちはいつでもこの教会の土台をイエス・キリストであるという原則をしっかり保ち続けようではありませんか。さて、そのようにしてパウロはですね、どれだけ強調してもしすぎることはない、この教会の土台はイエス・キリストである。ということについて語った後ですね、今度はその土台の上に建てる建物に話を一歩進めるわけであります。12節。誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁で家を建てると、それぞれの働きは明らかになります。その火がそれを明るみなすのです。その火は火と共に現れ、この火がそれぞれの働きはどのようなものかを試すからです。誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、その人自身は火の中をくぐるようにして助かります。まあ、いろいろな材料でですね、ここでは建物を建てようとする人の話がですね、まあ、比喩的に書かれているわけでありますね。で、ここで登場するですね、金銀宝石、木草、藁。まあ、それぞれの材料にね、まあ、こういう意味があるんじゃないかとね、固有の意味をですね、ちょっと聖書にね、こう、あえて読み込もうというか、読み取ろうとする人もいるわけでありますけれども、まあ、特に私たちは日本人ですからね、家はほとんど木造ですね。そして、昔はですね、農家の屋根はかやぶき、ね、わら、かやぶきで建てられていました。ですから、日本人的にここを見ると、なんとなくですね、こうそういう日本文化をなんかこう否定的に言われているような気がするかもしれませんが、皆さん、もちろんこれは例え話ですからね。そういう、材料の良し悪しという話をしているんではなくて、パウロが言いたいことは、ただですね、一つですね、それは、金銀宝石に代表されるような価値のあるものと、あるいは木草藁に代表されるような無価値なもの。結局、人がキリストという土台の上に建てる建物はこの二つの区分しかないと。そういうことを言っているわけであります。で、土台のね、価値を理解して、しようとしている、ちゃんと理解している人は、これは素晴らしい土台だから、この土台に見合う価値のあるもので、精魂込めて建物を建てようと思うわけですよね。反対に土台の価値を全然理解してない人はですね、まあ、この程度でいいだろうと。価値のないもので、いい加減に家を建ててしまうわけです。つまり、土台であるイエス・キリストの価値というものをどのように理解しているかがですね、上に立つ建物までも決することになるんだということをパウロは言いたいわけですね。で、この両者のですね、本質的な違いがもう疑いようのない形で目に見える形ではっきり現れるのが、パウロが巡察で語っているこのその日という日ですね。このその日っていうのはイエス・キリストが再び世に来られる再臨の時のことですね。その時に教会は神様の前で吟味される時を経験するんだっていうことですね。聖書ではその吟味のことをしばしばですね、火に例えるわけであります。なぜ火かっていうとね、これは火を当てるとですね、永続的に残るものと燃えてなくなってしまうものをね、はっきりするからですよね。ですからその時価値あるものにですね、価値あるもので建てられている教会は残りますが、無価値なもので建てられた教会は燃えてなくなってしまうんだと。で、ここで重要なことはですね、この火のモチーフっていうのはですね、救いの話をしているんではないということですね。救いの話じゃないんです。で、その証拠に15節の終わりのところを見るとですね、建物が燃えてしまっても、その人自身は火の中をくぐるようにして助かりますとこう書いてますよね。だから、たとえ燃えてしまうような建物を建てた人でも、その人自身は助かる。なぜならね、キリストという土台がもう座ってるからですよ。ですから、ここでパウロはですね、人が救われるのか救われないのかという個人の救いの話をしてるんじゃないんです。そうでなくて、教会を建てた者が、 終わりの時に神様からどのような報いを受けるかというね、そういう話をしているわけであります。神様はですからご自身の目から見てね、価値があるかないかに基づいて報いをお受け命になるわけであります。その最後の時に何も残らなかった。かろうじて自分の救いだけは確保するというそういうあり方なのか、それとも、よくやった。忠実なしもべやと言っていただけるのか。それは、神様の目から見て価値あるものであるかどうかによって決まるんだとパウロは言うわけであります。ですからね、皆さん、ある教会はですね、人間的に見ると非常に大きく立派で整っていて、成長して活気づき、素晴らしく見えるかもしれませんけれども。でも、神様はその教会を見ると、藁の教会、というふうに見えるかもしれない。わけです。まあ、反対もですね、起こるわけですね。人間の目はこの教会なんか地味で素朴なこじんまりとした教会だなぁと、そう見えるかもしれませんが、神様の目から見ると、金の教会。金で建てられて教会に移るという、そういうことがね、起こりうるんだということですよね。ですから私たちにとって大事なことはですね、人間的な、この世的な基準で教会を見るんではなくて、いつでもね、聖書が教えている教会の本質というものに立ち返らないといけないということなんですね。その本質は何かと言いますと、それはパウロがここで教会をね、建物に例えているということとね、深く関係しているわけですね。皆さんは、建物をですね、何のために建てるんでしょうか？何のために建物を建てるんですか？それはね、何かを入れるためですよね。です。私たち家を建てるときは自分と家族を入れるために建てる。倉庫を建てるときは何か品物をストックしておく。その品物を入れるために建てる。ね、ですから、パウロを建物にね、パウロが建物に例えている何かを入れるためなん。じゃあ何かというとね、それは主なる神様ご自身をお入れするということです。ですから、教会というのは神をお入れする場所。神の住まわれる家なんだということです。で、そう考えるとね、教会が何を大事にしなければならないかということはよくわかるわけですが、それは何よりもね、ああ、ここに神がおられると、そう感じられる場所でなくてはいけない。で、それがないとね、例えばサロン的に人間的に見て非常に快適で居心地がいいな、そういう場所であったとしても、神を感じない。とすれば、教会の目的を失ってしまっているということになるわけであります。もちろんこれはですね、フィーリングの問題だけではないわけでありまして、私たちはどういう時にですね、ここに神がおられるとも一番感じるかと言いますとね、それは神の言葉である聖書が健全なあり方で説教されている時だと思うんですね。まず第一に。聖書の言葉こそ教会が最も大切にすべきものであります。というのは、私たちはね、神様のことをどうやって知るんですか？聖書を通してですね。祈りの答えをどのようにしているんですか？聖書を通してです。日々、人生に道に迷った時にどのように進むべきか、その行く道を教えられるのも、聖書の言葉に基づいてであります。ですから、教会というところはどのような機会においても、御言葉は中心である必要があるということです。また同時に、真実な祈りがある。特に真実な悔い改めと、へりくだった謙遜な祈りがある。そのような時にも私たちはそこに神が働いておられるのを感じます。また、集っている一人一人が、心から真実に神を求め、心から賛美を捧げている。それを見るときにも、私たちはそこに神が働いていると感じるでしょう。また、お互いのがお互いのことを関心を持っている。そこに配慮がある。取りなしの祈りがある。愛が目に見える形で現れている。そのような教会はまさに、ここに神様が働いておられるなと感じられる場所ではないでしょうか。 私たちがこういったことを忘れたり、あるいはまあ、それはと言って脇に置いてね、代わりにこの方法論を取り入れましょう。この新しい価値観を導入しましょう。まあ、教会に持ち込んで結果としてですね、教会は神の住まわれる家なんだというその本質の部分を見失っていくならばですね、その時、教会はですね、瀕死の状態になっていくと言えるかもしれません。で、それはまさに神様の目から見ると、藁の教会に移っているのではないかと思うんですね。パウロの生きていた当時のコリントの教会、それはまさに今言ったような状態でありました。ですから彼はですね、そのコリントの人々に向かってこう述べてね、教会の中心はこうは違うよと。そこに、あるべき正しい中心に目を向けさせようとするんであります。16節。あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか？もし誰かが神の宮を壊すなら、神はその人を滅ぼされます。神の宮は聖なるものだからです。あなた方はその宮です。この今お読みした16、17節はですね、日本語の新改訳2017を読んでいると、ちょっとね、何をこれ言ってんのかなって意味が分かりにくく感じられるかもしれませんが、その原因っていうのがですね、16節の訳にあるなとこう思うんですね。実はこの16節ですけども、前のですね、第3版ではですね、次のようにこう訳されていたわけであります。第3版の訳はこうですね、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですかとこう訳されておりました。これ第3版ですね。まあ、この訳だとですね、あなた方、つまりね、コリントの教会の人々全体が神殿であると。そういうふうに言ってるんだなと理解できるわけですが、今の新改訳2017になるとですね、ここに自分という言葉が2回入っております。ですから、自分ね、私たち自身、つまり一人一人が神殿であると言っているようなね、まあ、個人の話をしているように読めてしまうんですよね。でも原文ではこの自分という言葉はないわけなんであります。でしかも、自分のですね、一人一人個々人の、が神の宮であるという話をしているというふうに理解すると、この17節がね、ちょっと理解しがたくなるわけであります。17節、これ、神の宮を壊すと、これ何の話してるのかなと。私はですから以前この神の宮を殺すと、これ人をね、殺してしまうとか、なんかそういう、霊的に殺してしまうとか、そういう話をしているのかなと、こう思っていた時もありました。しかしながらですね、そうではないんですね。原文のギリシャ語を見ると、ここは、あなた方は複数形なんですが、神の宮は単数形で書かれていますね。つまりこれは、一人一人が神の宮で、神の宮がだからそこら中にいっぱいあるという、そういう話をしているんじゃない。コリントの教会全体が、一つの神の宮なんだよという、そういう話をしているんです、ここはね。でするとね、17節の神の宮を壊すっていうね、のが意味がわかりますよね。その一つである神の宮を壊す、つまり共同体を分裂させるような行為のことを言っているんだとわかるわけですね。で、それはね、この手紙で初めからパウロは語っている問題ですよ。分裂の問題。見事にね、符合していくわけであります。で、パウロはですね、ですから、教会という神の宮を壊す行為、つまり分裂をもたらす行為は、神がその人を滅ぼされますというほどに重大な行為なんだとね、強い警告を発しております。ですから私たちはこれをね、決して軽く見てはいけないと思うんですね。私たちは教会の中に分裂をもたらすような振る舞いを、ああ、もしかすると自分自身が行おうとしてはいないだろうかと、そのことを注意深く見つめなくてはいけないなと思うんですね。もちろんね、私たちは時に兄弟姉妹や、あるいは教職者との間に意見の相違というものを感じることがありますね。全くいつも同じことを考えているわけではない。でもサタンはですね、そういうこう違うなって感じた時にですね、機会を捉えようとするんですよね。で、それを分裂に持っていこうとするんです。揺さぶるんですね。揺さぶられているとき、大体ですね、私たちはですね、こう考えてるんですね。私は正しい。間違っているのは相手の方だと。 そういうですね、こう、裁きの感情にとらわれていることがほとんどであります。ですから私たちは自分の胸に手を当ててみて、あ、私の心に裁き心があるではないかと気づかされたならば、そのことを主の前で悔いて、神様、私のこの心を変えてくださいと祈り始める必要がありますね。そしてその心が変えられたと思うまでは行動に出ないということが大切だということです。こういう話をしますとね、じゃあそれはね、気になることがあっても黙ってなさい、口をつぐんでなさいっていう意味ですかって、そうではないですね。時には勇気を出して真実を伝えるということも必要であります。でも、その時はいつもね、関係を破壊するためではなく、関係を回復させたいから、私はこれをするんだ。そういう動機で自分はしようとしているだろうかと、いつも私たちは吟味すべきでありますね。そうでないと私たちはですね、このコリントの教会の人々のように、自分が教会に分裂をもたらしながらも、そのことに全く気づいていないというようなね、まあある意味、哀れな人になってしまうかもしれないんです。ですから、ここでパウロがですね、語っている非常に鋭い、この警告をね、自分ごととして受け取るものでありたいと、そう思うわけであります。さあ、そういうわけで、このコリントの教会の人々はですね、教会とは何であるかということを見失っておりました。このような団体と全く同じように仲間割れをして、分裂をして、それでいながら自分の問題性というものに気づいてもいませんでした。でもそうなってしまった原因にはもう一つの大きな理由があるんだとパウロは言うんですね。それは何かというと、自分の知恵に酔うというですね、そういう問題であります。18節。誰も自分を欺いてはいけません。あなた方の中に自分はこの世で知恵のあるものだと思うものがいたら、知恵のあるものとなるために愚かになりなさい。なぜなら、この世の知恵は神の御前で愚かだからです。神は知恵のあるものを彼ら自身の悪巧みによって捉えると書かれており、私は知恵のあるものの思い計ることはいかに虚しいかを知っておられるとも書かれています。まあ、この18節から23節最後のまでのところで、パウロは3つのですね、命令を語っているわけでありますが、その最初のものが18節にありますね。自分を欺いてはいけないんだと。欺くな、自分を欺くな、という命令であります。いや、別に私そんな、自分を欺いてなんかいませんけれども、と思うかもしれません。これはどういう意味かというとね、本物の知恵も持っていないのに、自分が賢いかのようなふりをするのはやめなさいというそういうことですよね。自分を大きく見せようとするなということだと思うんです。このコリントの教会の人々はね、誰が自分の先生なのかということをね、誇りにしていましたね。ある人はね、私の師匠はあの学識豊かなエリートのパウロ先生だと言って誇っておりました。別の人は、いや、私はあの雄弁なね、言葉巧みな説教のうまいアポロが私の教師なんだと言って誇りにしていましたね。つまりそれはね、教師を所有している、この教師を私は持っているんだということをね、これ、自慢の種にしていたわけであります。それに対してパウロはここでね、あなた方、なんとちっぽけなものを誇りにしてるんですか。なんとあなた方の誇りちっちゃいんですかって言うんですよ。嘆いてるんですね。なぜなら、アポロだろうがパウロだろうが取るに足りないものなんだと。この手紙の初めの方でパウロ自身がこう語っている通りであります。第一コリント一章の28節。あるものをないものとするために、この世の取るに足りないものや見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたのですと、ね、パウロは言うんですよ。この世の無に等しいものを神は選ばれたのだってね。だから当然パウロもね、無に等しいものだと、自己認識を持っているってことです。私なんて無に等しいものですよ。 かつてのパウロはですね、これと全く反対の人でしたね。ご承知のように彼はユダヤ教のエリートでありまして、もうパウロはね、やがてこの国の宗教を背負っていく人になると、嘱望され、将来嘱望されたような人でありました。彼は血の滲むような勉強をして努力をしてですね、得た地位でありましたけれども、しかしその知識がね、自分を神に近づけていたかというと逆だったの。神から遠ざけていたとは。もうそのことを知ったときにですね、彼はイエス・キリストを教える神の国の価値観とは、私が学んできたものとは全く違うんだと知ったわけですよね。それはどういうことかというと、自分を愚かと感じることこそ真の賢さの証であるということですよね。自分を愚かだと感じることこそ真に賢いことの証なんだということであります。ですからパウロは18節で知恵のあるものとなるためには愚かになりなさいって言うんですよね。愚かになれってなんかね、奇妙な言い方はするなと思うかもしれませんが、これはね、この世の知恵にもう生きることをやめなさいということですよ。で、世の人から見るとね、あなた方何やってんですかって。愚かですねって言われるかもしれません。そう映るんです。でも本当に知恵のあるものはそういうものなんだと。パウロは言うんですよね。実際私たちが世の中を見ているとですね、この世の中で知恵深いとか知恵者だと言われている人々がしばしば自分の知恵によってね、その結果こう足元を救われているということを私たちは見るわけであります。パウロはこの19節と20節の中で2つのですね、旧約聖書の2つの箇所を引用してですね、そのことを語っているわけですが、1つ目はですね、この神は知恵のあるものを彼ら自身の悪巧みによって捉えると、これは予言の5章13節からの引用なんでありますけれども、神が知恵のあるものを彼ら自身の悪巧みによって逆に捉えるんだ。そういう逆転。まあそういうことは実際しばしば起こるんであります。ある解説者がですね、その一つの例を挙げているのでですね、ご紹介したいと思うんですけれども、それはですね、史上初めて聖書を英語に訳したね、ティンデルという人の話です。で、当時のですね、教会はこのティンデルがね、の行為を非常に問題視しました。教会の脅威、教会の権威を脅かす不届きな輩だということね。ティンデルを非常にですね、厳しく、質問したんですね。で、当時の大司教がですね、このティンデールが訳した英語の聖書をですね、焚書にする、つまり焼き捨てるためにですね、購入したそうであります。ところがティンデールはですね、その購入の代金として来たものをですね、使って、元の数以上の聖書を印刷するためにそれを使ったんだそうですね。で、結果的にこのね、ティンデールの聖書を焼き捨てようとした大司教はですね、破壊しようとしたその原因であるティンデールの聖書を帰って助長してしまうという、ね、助けてしまうという、そういう結果に終わった。まあそんなことがあったわけであります。まさにそれはね、神は知恵のあるものを彼ら自身の悪巧みによって捉えると書いてある通りですよね。残念ながらこのティンデルはね、その後捕らえられて、火あぶりにされてしまう。そして殉教するわけですよね。しかし、では彼が訳した聖書はなくなったかというと、そんなことはないんですね。この世界初の英語訳聖書は失われることなく、今でも読むことができます。そして実は私たち、この福音自由教会の礎を築いた先人たちの中にもね、このティンデールが訳した聖書を使って、信仰を養われた。当局の追及を逃れながらですね、こう、英語の聖書を読んですね、信仰を養われた人たちがおりました。彼らはまさにね、教会の中心は何であるか。神の言葉なんだ。それを教会の中心に据えようじゃないかと。命を懸けて取り組んだ人々だったわけであります。でこのような信仰のですね、先輩たちの歩みを振り返るとき、私たちはですね、自分の中から誇りを捨てなければならないと、つくづく思わされるわけであります。パウロ自身、この前の1章の31節のところで、誇る者は主を誇れ。 と述べている通りであります。実際私たちのですね、教会がイエス様ではないものを誇りにしようとするときに、そこにね、分裂の危険が発生するわけなんですよね、皆さんね。だってそうですね、分裂ってどういうところから起こるかっていうと、あの人は間違っているという裁き心から始まるわけですよ。それはですね、その裁きを裏を返すと、自分はあの人より正しいというね、そういう偽りの誇りから生まれるわけです。自分はあの人より正しい、だからあの人は間違っているというこの裁き心が生まれるわけですね。ですから、人を裁いているということ自体がですね、私たちはキリストではないものを、間違ったものを誇りとしている、紛れもない証拠なんですよと。パウロはここで言いたいわけであります。じゃあね、なぜ私たちはキリストではなくてね、他のものを誇りにしてしまうんです。あるいは、例えばね、誰それ先生の自分は弟子なんだとかね。あるいは、私にはこんな派の人にはない能力がある。私はこういうことを持っている。これだけのことをやってきたんだ。そういうものをね、なんで誇りのネタにしてしまうかっていうと、パウロはですね、その原因を、あなた方はね、自分に与えられているものに気づいていないからだよ。って言うんですね。あなた方は自分に与えられているものに気づいてないんだと。それがですね、今日の最後のところに書いてあるわけです。21節。ですから誰も人間を誇ってはいけません。すべてはあなた方のものです。パウロであれ、アポロであれ、ケファであれ、また世界であれ、命であれ、死であれ、また現在のものであれ、未来のものであれ、すべてはあなた方のもの。あなた方はキリストのもの。キリストは神のものです。パウロはね、21節で、すべてはあなた方のものですって言うんです。皆さん、これね、すごく文字としてはね、もう明瞭ですよね。文章としてこれ以上ないぐらい明瞭です。でも意味はね、ちょっとわかりにくいんじゃないでしょう。これなんか唐突な感じしますよね。すべてはあなた方のものです。いきなりパウロは言ってる。一体どういう意味なのかというと、実は読んで字のごとくなんですね。パウロもアポロもペテロもですね、コリントの教会の人々に福音を伝えるべく召された神のしもべたちでありました。コリントの教会に仕えるしもべとして、パウロは派遣されたんです、神様によって。しもべなんです。ですから、コリントの人々はすでにもう、このアポロもパウロも持っているんです、しもべとして。それだけじゃないよと。世界も、命も、死も、現在あるものも、これから来る未来のものも、ありとあらゆるものをあなた方は持っているんだとパウロは言うんですよ。これはなぜかっていうとね、すべてを持っている王であるキリストを信じているからですよ。キリストを信じてキリストと一つとされたので、私たちはキリストが持っているすべてのものが私たちのものとなったんだよ。とパウロは言うんです。だから、すべてはあなた方のものなんだ。パウロのこの偉大な宣言、根拠はキリストにあるんですよね。ですから皆さん、私たちはね、誇る必要なんてないんです。特にコリントの人々は知ってたような、私の師匠はパウロ先生だ。いやいやいや、私はアポロ先生だっていうのはね、そういう小さい争い。無意味なんです。なぜならパウロもアポロもペテロもすでに彼らのしもべだからです。ですから私たちはですね、私はこれらのことができるんだぞと自分の小さな知恵を誇りにする必要もないんですよ。なぜなら世界のすべての知恵を持っておられる主なるキリストをすでに私たちは得ているんですからね。知恵の中の知恵であるキリストを私たちはもう持っている。ですから、何が問題かっていうとね、こういう分裂が起こる、本質的な何が問題かっていうと、私たちはキリストにあって持っている自分の高い身分というものに気づいていないということなんですよね。何を自分が持っているのかという、その偉大さに気づいていないから、 まがいものでね、お誇りにしようとしてしまうんです。で、このことある解説は次のように例えていますよね。要するに、コリントの信徒たちはすぐそばに海があるのに、泥水の中ではしゃいでいるようなものだった。最高級のワインや清らかな山の水が自由に飲めるのに、汚れた水道水を飲んでいるようなものだった。宇宙全体とその真実、神秘、知恵が探求できるのに、まるで口論ばかりするソフィストの一団のように、個人崇拝にふけるとは、一体何事だろうか。すぐそばにですね、大海原があるのにですね、こっちがいいって言って泥水の中ではしゃぎ回っている、それがコリントの信徒たちだった。世界最高のワインやですね、清らかな最高の山の水を飲めるのに、汚れた水道水で満足しているようなものだ。宇宙のすべての神秘と知恵をですね、私たちは知ることができるのに、小さなことで口論しているソフィストってね、当時の知恵者と呼ばれたギリシャの哲学者ですよね。彼らのように、誰それ先生がと個人崇拝をしている。一体何事なんだ？そう、パウロは言っているわけです。クリスチャンであるということはね、パウロはここで語っている全てを得ているということです。救いもいただいた。死はあるけれども、でもそれを乗り越える命もいただいている。この世界も、世界の王であるキリストを得ているんだから、この世界はすでに得ている。そういうことを私たちは本当に理解していくならば、私たちはもう何も自分のことで、あるいは他人のことで誇る必要なんてないじゃないか。もう持っているんだからと。私たちはこのことをいつも思い出すべきではないでしょうか。そしてこれらすべてはですね、キリストの謙遜によってもたらされたということを忘れないようにしたいのです。23節の最後のところを見るとね、キリストは神のものですとこう書いてありますよね。キリストは父なる神の所有物であるかのように自分を置いたってことですよ。イエス・キリストは神であられたんだけれども、そのすべての神としての栄光を脇に置いて人として来てくださって、自分を低く低く低くして、死にまでも従わせて、父なる神に従わせた。神の所有物のようにキリストは自分を置いてくださったんだ。ですからパウロは言うんですね。あなた方はそのキリストのものだと。キリストに所有されているものだ。ですから私たちはね、すべての誇りを捨てようではありませんか。私たちのために、神としてのすべてを投げ出して人として来られて命までも与えてくださったが、私たちの方が私たちの主なんだと。私たちは信仰によってすでにこのキリストを得ている。とすればなぜ人間の指導者を誇るのか。あるいはわずかしかない自分の知恵を誇るのか。そしてその知恵に基づいて兄弟姉妹を見下すのか。全く無意味なことではないか。そうパウロは言うんですね。私たちがむしろするべきことは、そういう高い身分を与えてくださった神様ご自身に目を向けて、その恵みを味わい尽くすことです。小さな泥の池でですね、満足し、その中で、小さな小競り合いをするんではなくて、大海原に、漕ぎ出していく。その神の恵みを味わい尽くそう。そう考える。私たちがこうして集っている教会、まさにそれは、その神様の大海原の恵みを味わい尽くすために存在しているのだと。パウロはこう語るわけであります。共にお祈りの時を持ちたいと思います。